今日は、巷ではクリスマスイブの日に当たっていますよね。その意味で、ジュニークについて私たちは真のこのイエス様の誕生、そういったものを瞑想していきたいと思います。今日はそういうことで、イエスの人生について皆さんと一緒に瞑想して学んでいきたいと思います。まずこのセブンスデーアドベンチストの教えという検証という、プリントが金城先生がよくね、出していますね。それやまた論点、そして、現代の真理、このイエス様の人生にのことを詳しく取り扱っていますね。そして創造主の一大傑作人間より、そういった資料を通して皆さんと一緒に考えていきたいなと思っています。そして私が 何よりもここに、考えないとこのテーマを選んだのは、イエス様は4000、アダムの前の、アダムが罪を犯す前の堕落した、堕落しない人生を取られたということ、また堕落した後の人生取られたのかということと、そして、イエス様自身は、罪は、なかった、罪の傾向はなかったということが矛盾を感じるところがありまして、ちょっともっと深く研究していきたいなと思ってですね、こういうテーマを選びました。皆さんと一緒に学んでいけたらと思います。まず、クリスマスシーズンでこのヒイラギをちょっと家にして出してみたんですけどね、この創造主の一大傑作人間より、ジュニックは父の啓示だけではなかった、人類に対する神の目的の啓示であったのである。ナザレのイエスはこの地上での人間性に対する神の啓示である。我々の性質を取ることによって、彼はそれが人間性のことですね、どのようなものになり得るかということを示されたのである。2番に、このことを見失うと福音を見失うことになる。偽プロテスタンチズムは、受肉の中に人間がこの地上でどんなものになり得るかという可能性を見ないで、この地上でどうあるべきかということからの逃避を見る。そこでイエスは、3番目に、そこでイエスは神に、ちょっと誤字とか抜け字とかいっぱいありまして、すいませんね。そこでイエスは神についての全ての啓示だけでなく、この世とまた来たるべき世において人間性に関しての神の計画の啓示でもあると。ここで我々はキリストの人生に関する神学的問題のいくつかを考えてみよう。しかしそのことをするにあたって、我々は決してキリストという賜物に、神が我々に対して持っておられる優しい目的を見失わないようにしよう。なぜなら次のような計画があるからだ。学説にあまりとらわれて救い主の生きた力を見失う者が多くいる。性質という言葉は心、精神の状態に関係して用いられている。気質とか品性の意味で用いられているということです。彼は人類の頭となるために人の 罪深さではなく人の性質を取られるのであった。これはスタディバイブルの新約の461ページからの引用です。我々はキリストの罪なき完全な人生について疑惑を持ってはならない。同じ、新約の210ページ。そして、これらの神の頃が血肉、すなわち人間の持つ肉体的性質に扱っているので、彼にご自身も同様にそれと同じ性質に預かられたのです。これは新約聖書の訳ですね。ヘブル2章の14節、キリストは人間の性質を取られたかのごとく装われたのではなかった。彼は確かに人生をおとりになった。彼は現実に人間の性質を取られた。キリストはコラと同じ性質を持っておられた。地と肉においてキリストはアダムが堕落する前と同じ性質を持っておられなかった。アダムが堕落した後の性質なのだ。天使たちはキリストの前にひれ伏した。イエスは人間の堕落した性質を取られるので天使たちに匹敵することさえできない。初代文章の262ページから、我々の堕落した性質を取られることによって彼が用意された十分な備えを受けることによって、また神の性質に預かることによって、我々の堕落した性質がどんなものになれるかということを示されました。セレクトドメッセージ 3巻の134ページから、イエスが堕落した性質を取られるなら彼を圧倒して救いの計画の成就を妨げることができると、サタンは悪天使たちに語った。初代文集の264ページ。一点の罪も汚れも知らないキリストは堕落した状態の我々の性質を取られたと。これはクレッション・オブ・ドクトリンという、証の書ですかね。それの657ページからの引用です。彼はご自分の上に罪によって退化し損なわれ、堕落して悩む人生をおとりになった。彼は我々の悲痛と恥を負い、我々の悲しみを引き受けられた。彼は人が悩まされるあらゆる試みに耐えられた。彼は人生彼は人生と神聖とを結び合わされた。神の霊が肉の宮に宿ったのである。彼はご自分を宮と結びつけられた。言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。そうすることによって彼は罪深い悲しんでいるアダムの娘息子たちと交わることができたからであるとあります。堕落した人の性質をおとりになったが、キリストは少しもその罪に関わることをなさらなかった。まあ皆さんも考えてみてくださいね。どうしてそのようなことができたんでしょう。少しもその罪に関わることをなさらなかったとあります。まとめてみますと、上記の文から明らかなことは、堕落した性質は神の霊の宿る幕屋である人間の肉体のことを言っている。この肉は、これも誤字ですね、すべての人が持っている弱められた退化した同じ肉体のことである。 肉体は体の部分以上のことを意味する。それは肉体的、知的、道徳的能力とともに人間のすべての組織体を含んでいるとあります。そして次にセブンス・デイ・アドベンチストの教え、憲章よりちょっと目を通してみましょう。キリストはアダムの堕落前の性質を取られた。我々の身代わりであって、我々が罪を犯さないで生きられるという模範ではないという教団の教えが今、そういう教えになっているということですね。まあ、全部ではないと思うんですけど、まあ、そういう教えが今まかり通っているということでしょうね。キリストの堕落後の性質を取られた。キリストは堕落後の性質を取られた。我々も罪を犯さないで生きられることの模範である。どうしてキリストの捉えた性質について正しい考えを持つことが大事なのだろうか。キリストはアダムが罪を犯す前の性質を取られたというのと、キリストはアダムが罪を犯して後の堕落した性質を取られたということは、どんな結論に導くだろうか。2番目に、キリストは、1番目ですね。キリストはアダムが罪を犯す前の性質を取られたのだ。これは1番目のことについてですね。我々と違うのだから、キリストのような完全に罪に打ち勝ち、罪のない生涯を送ることは不可能である。というのが、このアダムが罪を犯す前の性質を取られたのであれば、そういう結論に達するわけですね。そして2番目に、キリストはアダムが罪を犯した後の堕落した性質を取られた。前と後の違い、ではどういう結果になりますかというと、私自身では何一つできない立場にご自身をイエス様は置かれた。彼は天父に全く 100% 以上依存して罪なき生涯を送られた。我々の模範ということになりますね。我々もキリストに依存して生きるなら、罪に打ち勝つ勝利の生活ができる。キリストの完全は我々の模範である。聖聖であり約束である。ここで聖聖というのは、辞書には招き呼ぶことという、意味ですね。招き呼ぶことであり約束である。144,000はキリストの御形を完全に再現する。彼はご自分の罪なき性質の上に我々の罪深い性質をお取りになった。それは試みられているものをいかにして助けるかをお知りになるためである。メディカルミニストリーの181ページ英文からの引用です。人生の衣をつけて、神の御子は彼が救おうとなさる人々の程度の程度、これも50ですね、人々の程度まで下られた。彼の中には何の偽りも罪深さもなかった。しかし彼は我々の罪深い性質をお取りになった。デビュー&ヘラルドから、キリストは人間の罪深さではなく、人間の性質をお取りになることによって人類の頭という立場を取られた。これはバイブルコメンタリー7巻の925ページ、そしてバイブルコメンタリーの5巻の1128ページには、注意しなさい、キリストの人生を 瞑想する方法について注意しなさい。彼を罪の傾向を持った人のように人々の前に教えてはならないとあります。キリストに堕落の染みまたは傾向があったとか、ある程度彼は堕落に屈したとかいうようなわずかな印象でも、人々の前に、人々の心に残してはならないということですね。バイブルコメンタリー5巻の1128から1129ページの英文からの引用です。そしてイエスの一生は、我々もまた神の律法に従うことができることを証明しているとあります。人生が神性と結合するとき、罪を犯さないということをその生涯は物語っているということなんですね。ミニストリーオブヒーリングの156ページ、ここに秘訣があるようですね。人生が神性と結合するとき、罪を犯さない、ということですよね。キリストは人間の形を取って来られて、人生に神性が結合するとき、人は神の戒めのあらゆる点に従いうることを、その完全な従順によって立証なさった。実物教訓の294ページ。キリストに対する信仰によって、神の戒めのすべてに従う者だけが、アダムが罪を犯す前に生きた罪のない状態に到達するであろう。彼らは神の律法のすべてに従うことによって、キリストに対する愛を証しするのであるとあります。救い主は何のためにご自分の神性が人生と結合しているかを弟子たちが理解するように熱望された。キリストは神の栄光を示し、その回復力によって人が高められるようにこの世に来られた。神はキリストのうちに表されたが、それはキリストを通して神が人々のうちに表されるためであったと。イエスは人が信仰を通して持つことのできないような特性を表したり、能力を働かせたりされなかった。キリストの完全な人生は、キリストに従うすべてのものがキリストと同じように神に服従することができるものであるとありますね。次に論点からちょっと見てみたいと思いますね。牧師会の主張は、まあ、こういう主張になっているそうです。キリストはアダムが罪を犯す前の性質を取られた。キリストは第一に贖い主で、そして信仰者の完全な模範であると。罪を犯す前の性質を取られたと言っているのに、完全な模範であると言っているんですね。この答え、これ金城先生よくまとめてありますね。二つに分けて、まあ、答えたいとあります。キリストが取られた性質は、アダムの堕落前の性質か堕落後の性質かという問題は、その結論が大事なのである。1956年までは、我が教会はキリストはアダムの堕落後の性質を取られたという一致した理解を持っていたが、その後、主流の神学者たちは、牧師会のレジュメの言うように、キリストはアダムの堕落前の性質を取られたと変えてしまった。キリストはアダムの 堕落後の性質を取られたが、信仰によって罪なき生活を送られた。律法に完全に従った彼の罪なき生涯は信者の模範であったと。最後の贖いによって信者は完全に永遠に罪が除去され、罪なき完全な品性にされるのであるとあります。キリストの贖罪の犠牲と全能の中保者の働きによって、キリストの姿が信者のうちに完全に再現される。大総統下巻からの231-397、また実物教訓の47ページですね。しかし堕落前の性質説の結論は、この地上での罪なき完全な品性は不可能ということであるとあります。一つ、キリストはアダムが罪を犯す前の性質を取られたとするなら、我々と違うのだから、キリストのように完全に罪に打ち勝ち、罪のない生涯を送ることは不可能ということになります。我々は現世において完全になることは不可能ということになる。キリスト2番目に、キリストはアダムが罪を犯した後の堕落した性質を取られた。私自身では何一つできない立場にご自身を置かれた。彼は天父に依存して罪なき生涯を送られた。我々もキリストに依存して生きるなら、罪に打ち勝つ勝利の生活ができる。キリストの完全は我々の模範であり、創世であり、約束である。144,000はキリストの贖罪の犠牲と全能の中保の働き、そして死聖所における最後の贖いによって完全に罪のない状態になり、キリストの御形を完全に反映再現するとありますね。ここで考えたいのは、まあ、イエスがおとりになった性質とイエスが表された性質、区別して考えねばならないということですね。これ現代の真理にもありますよね。皆さんもよく勉強していると思います。これがこの問題について見られる多くの誤解のもとであり、混乱の原因でもあると。このように子たちは血と肉とに共に預かっているので、イエスもまた同様にそれらを備えておられる。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷となっていた者たちを解き放つためである。確かに彼は天使たちの性質を取ることはしないで、アブラハムの子孫を助けられた。そこでイエスは神の御前に憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を贖うためにあらゆる点において兄弟たちと同じようにならなければならなかった。主ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にある者たちを助けることができるのであると、ヘブル書2章の14から18節にありますね。キリストは人間の性質を取られたかのごとく装われたのではなくて、彼は確かに人生をおとりになった。また現実に彼は人間の性質を取られたと、レビュー&ヘラルドにはありますね。だが救い主は罪の負債ごと 人生をおとりになった。彼は試みに負ける可能性のまま人間の性質をおとりになった。キリストが耐えられなかったことで我々の耐えねばならないことは何一つないとあります。希望の上巻125ページ。彼はご自分の罪なき性質の上に我々の罪深い性質をおとりになった。それは試みられているものをいかにして助けるかをお知りになるためであったとあります。メディカルミニストリー。次に人生、レビュー&ヘラルドから、人生の衣をつけて神の御子は彼が救おうとなさる人々の程度にまで下られた。彼の中には何の偽りも罪深さもなかった。しかし彼は我々の罪深い性質を取りになった。この文章がですね、皆さんはどうですか？私もちょっと理解にこの文章は苦しむんですね。また我々の模範であるというのにですね、我々と違うんですよね。彼の中には何の偽りも罪深さもなくって、罪深い性質がおとりになった。あ、我々は罪深い性質を持っているんですよね。あ、で、罪深さが私たちはあるわけなんですけど、イエス様にはなかった。キリストは、まあ、次の文章でわかりますけど、キリストは人間の罪深さではなく、人間の性質をおとりになることによって、人類の頭という立場を取られた。バイブルコメンタリー7巻の925ページ。これは非常に重要な文章、証ですね。アダムがエデンで罪を知らなかった時でさえ、神の御子が人の性質をおとりになることは無限の屈辱に近かった。ところが、イエスは人類が4000年にわたる罪によって弱くなっていた時に人生をおとりになったのである。アダムのすべての子らと同じようにイエスは遺伝という大法則の作用の結果をお受けになった。そのような結果がどういうものであるかはイエスのこの世の先祖たちの歴史に示されている。主は我々の苦悩と試みに預かり、罪のない生活の模範を我々に示すために、このような遺伝を持っておいでになったのである。各時代の希望の上巻の35ページ。キリストは少しの罪や汚れもご存知でなかったが、逮捕した状態の人間の性質をおとりになった。これは有限な人間が理解できないほど大きな屈辱であったとあります。注意しなさい。キリストの人生を瞑想する方法を注意しなさい。方法について注意しなさい。彼を罪の傾向を持った人のように人々の前に教えてはならない。前にも同じような引用がありましたね。繰り返していますね。バイブルコメンタリー5巻の1128ページ。キリストに堕落の染み、また傾向があったとか、ある程度彼は堕落に屈したとかいうようなわずかの印象でも人々の心に残してはならない。罪の欲望はなかった。何の隙もなかった。罪がなかった。どのようにしてこういうことができたんでしょうね。またこれから答えは見つかると思いますね。金城先生がよく図にするこの図解からちょっと見ていきましょうね。この位置の一番のこの図はですね、この人間の状態ですけど、外なる人は真っ白、内なる人真っ白、これアダムのこの 堕落する前は、まあ、一途のようであったと。そして人間の性質は外なる人と内なる人から成り立っている。それは不可分であると。外なる人には肉体や組織や器官、脳、肉体的、知的、道徳的能力等が含まれているということなんですね。外なる人。そして内なる人は精神や霊、心、魂の宮、品性を示すとあります。まあ、一の図はアダムが罪を犯さない前のこの図ですね、状態を、まあ、表していますね。で、次2番目に、これを罪を犯してからは、まあ、こういう、図になったと、こういう状態になったと。まあ、内なる人も外なる人も、まあ、罪に染まったということですね。罪に染まってしまっているね、ということですね。で、この3番目の図は、この神聖、罪なき、まあ、キリストは天では罪なき、神聖を持っているわけですから、罪は全くないわけですよね。そのイエス様の性質と、罪を犯した後の人間の性質をプラスしたらのが、この黄色にちょっと中に白い四角がある地上におけるキリストの状態だったと。まあ、この図ではこの白いのはまあ罪がないということですね。と、人生、このプラスした人生は堕落後の人生なので、罪への傾向、財政を持っていて、罪がある、罪を犯す。これをイエス様がプラスすると、地上におけるキリストは、罪への傾向がなかった、罪がなかった、罪を犯さなかった。三図は、キリストは 人類をあがない、回復するために人間の堕落した性質を取られた。外なる人は同じであったが、彼の内なる人イコール品性は罪がなかった。この三図は、まあ、地上におけるキリストの状態。なぜそういうことができたのか、ここに答えがありますね。聖霊によって生まれた。そして神性と人性が結合した。自分に頼らず天父に全く信頼した。それがその秘訣、答えがそこにあるんですね。私も それを知った時にですね、本当にこの矛盾がから解かれた、解かれましたね。答えがここにあるんだなと、いうことでしょう、ですよね。 100%、天父に頼られた時にこの罪を犯さない状態になると。そして、まあ、4図には、まあ、これは復活したキリスト、5図は悔い改めた罪人、我々が罪を告白し悔い改めると、まあ、これは相対的完全と言っていますが、ちょっと難しいですね。相対的という言葉はね、まあ、まあ、悔い改めた罪人は贖罪の義賛と全能の中保者の働きによって、つまり日ごとの清めと最後の贖い、特別な清めによって、まあ、イエスのようになる。最後の贖い、特別な清め、我々の今のこの最後の贖い、今の時、今の私たちの状態で、この最後の贖いはイエス様は死聖所においてなされているわけですけれど、私たちも、まあ、悔い改めとかそういう罪の告白をして、特別な清めによってイエスのように、まあ、なるということですよね。まあ、まだ黒と白がまだ混ざっていますね。で、6番目は、 最後の中保、贖いで絶対的完全に至る、罪がない。この6番目で、この罪の除去の、これは死生上、私たちは学ばないと、これが理解できないんですよね。死生上において罪が全く除去されて、白くなるということですよね。で、7番目が、再臨の時に、イエス様がおいでになる、再臨の、時に栄華される生徒、内なる人はもう、この、死生上の罪の除去の時に、罪のない状態になっているんですけれど、まだ体はまだ、まだ罪の傾向を帯びていますので、まだ真っ白にはなっていないんですね。で、再臨の時には、こういった栄華された状態になるということですよね。キリストは罪深い堕落した性質を取られたからといって、罪深い性質を持っておられたわけではなかった。キリストは罪深い性質を取られたが、彼には罪も罪の傾向もなかった。取られた性質と表された性質を混同してはならない。どうしてそんなことがあり得るか。それは神秘である。彼は聖霊によって生まれ、導かれ、義とされた。信仰によって義とされた。彼の人生は神性と結合していた。全く天父に依存してきた。だから罪を犯さなかったのであると。金城先生がいい、また、例え話をここに載せていますけどね。火星ソーダ、NaOH と塩酸 HCl を同量ずつ結合させると塩になる。科学の好きな人はこれよくわかるでしょうね。火星ソーダは単独では毒性があるが、塩酸を加えると毒性はなくなる。人生は現在で、毒性があるが、聖霊と結合すると、キリストの人生は地の塩となった。キリストの受肉の目的は、我々にも聖霊によって生まれ変わり、自分では何もできないと言われたイエスのように、天父に完全に 100% 依存し、神性と人生、これも五字ですね。神性と人生が完全に結合するとき、キリストに罪がなかったように、罪なき完全な品性の状態にされる。それは、最後の贖いの働きによってのみなされるとありますね。今、我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。救い主はその思いにおいてさえ、誘惑の力に屈服されなかった。サタンは人々の心の中に何らかの足場を見つける。心の中に罪の欲望があると、サタンはそれを用いて誘惑を、力を表す。しかし、キリストご自身について、この世の君が来る。だが、彼は私に対して何の力もないと、宣言された。ヨハネによる福音書14章の30節。サタンは神の子の中に彼に勝利を得させる何の隙も見つけることができなかった。神の御子は天父の戒めを守られた。そしてサタンが自分に有利な活用することのできる罪が彼の中にはなかった。これが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない状態なのであると、大曹統下巻の397ページにはありますね。キリストに対する信仰によって神の戒めのすべてに従う者だけが、アダムが罪を犯す前に生きた罪のない状態に到達するであろう。彼らは神の律法のすべてに従うことによってキリストに対する愛を証しするのであるとあります。バイブルコメンタリー6巻の1118ページですね。 この項の結論として、こういう結論が導かれるということですね。キリスト論について、キリストはアダムが罪を犯す前の罪なき性質を取られたという立場を取る人はこぞって我々人間はこの地上で再臨前に罪なき完全な品性を持つことはできないという結論を持つようになる。一方、キリストはアダムが堕落した後の罪深い性質を取られた、罪深い性質を持っておられたのではないとの立場は、我々もイエスが持っておられた罪なき完全な品性に預かることができる。これは再臨前にですね、再臨前にイエス様が持っておられた罪なき完全な品性に預かるということなんですね。再臨の後の時ではないんですね。再臨の時ではなく、イエス様がおいでになる前に罪なき完全な品性になるという、そこが違うわけですね。昔、難しそうな神学論争において奇弁に巻き込まれて混乱しないために、結論が霊感の書に合致しているか否かが確かめることが大切であるとあります。神の御子の人生は我々の全てである。それは我々の魂をキリストに結びつけ、キリストを通してさらに神に結びつける黄金の鎖である。これが我々の研究課題とならなくてはならない。我々がこの主題に近づくとき、キリストが燃える芝の中でモーセに言われた、足から靴を脱ぎなさい。あなたが立っている場所は聖なる地だからである、という御言葉を心に心を留めることである。学ぶときにそういうことをする必要があると言ってるわけですね。学ぶ者の謙遜さと砕けた心を持ってこの研究に当たらなければならない。そうすれば、受肉の研究は良い成果のある分野であるから、隠れた真理を探り求める研究者には報いがあるであろうと、ユースインストラクター1898年10月13日英文からの引用です。ちょっと引用ばかりで皆さん眠くなっては、もう少しですので、もう少しで終わりますのでね。キリストの受肉、贖いの犠牲や中保の働きは、時が続く限り勤勉な研究者の課題となるであろう。長年天を仰いだ挙句、彼は確かに偉大なのはこの新人の奥義である、テモテ第一3の16と叫ぶようになるであろう。このように神が肉の中に表されたということは真の神秘である。そこで聖霊の働きがなくては、我々はこの主体を十分に理解することは、期待することはできないのである。修法に、間違って2個も載っていますね。非常に重要だから、皆さん修法を見てくださいね。これが、続けてダブって載っていますね。多くの手紙が送られてきたが、これホワイト人に多くの手紙が送られてきたが、それらはキリストが人と同じ性質を持っておられたはずはない。もしそうであれば、主は同じような誘惑に負けられたに違いないと断言しているのである。もし主が人間の性質を持っておられたなかった、おられなかったならば、彼は私たちの模範となられることはできなかった。もし彼が私たちの性質に預かっておられなかったのなら、人と同じように試みられることはなかったであろう。彼が誘惑に屈することがもし不可能であったなら、彼は私たちの助けてとはなり得ない。キリストが人のために人として戦いを戦うために来られたということは厳粛な事実であった。彼が受けられた誘惑と勝ち取られた勝利とは、人間はその模範に習わなければならないこと。人は神のご性質に 預かるものとならなければならないことを私たちに教えていると、リビュー&ヘラルドの2月18日1898年の文章ですね。アダムがエデンで罪を知らなかった時でさえ、神の御子が人との性質をおとりになることは無限の屈辱だったと。ところがイエスは、人400年にわたる罪によって弱くなっていた時に人生をおとりになったのであるとあります。これダブルからちょっとすっ飛ばしましょうね。キリストが試みに負けることは不可能だったと主張する人が多い。もしそうなら、キリストはアダムの立場に置かれることはできなかったし、アダムが得られなかった勝利を得ることもおできにならなかったであろう。もし我々が何らかの意味でキリストよりも厳しい戦いを戦わなければならないとしたら、キリストは我々を救うことがおできにならないであろう。だがキリストは罪の負債ごと人生をおとりになった。彼は試みに負ける可能性のまま人間の性質をおとりになった。キリストが耐えられなかったことで我々の耐えねばならないことは何一つない。イエスが人生を取られて人の様になられた時、彼は人の生態組織すべて所有しておられた。彼に必要なものは人が必要なものであった。彼は肉体的欠乏を満たさねばならず、肉体的疲労を軽減しなければならなかった。天父への祈りによって、彼は義務と試みのための支えを受けられた。レター32、1899年。スタディバイブルの新約の208ページにあります。すぐ飛ばしましょうね。もうキリストは、人の人生を取りになったということはもう明らかですよね。ユースイントラクター1900年12月20日の引用文に、彼はご自分の上に罪によって退化し損なわれ、堕落して悩む人生をおとりになった。彼は我々の悲痛と恥を負い、我々の悲しみを吹き受けられた。彼は人が悩まされるあらゆる試みに耐えられた。彼は人生と神性とを結び合わされた。神の霊が肉の宮に宿ったのである。彼はご自分を宮と結びつけられた。言葉は肉体となり、私たちのうちに宿った。そうすることによって彼は罪深い、悲しんでいるアダムの息子、娘らと交わることができたからであると。キリストの、これ非常に次の引用文大事だと思います。キリストの受肉の教理は神秘である。それは我々に世々にわたってこの世から隠されていたところの神秘、奥義である。それは偉大で深い信心の奥義である。言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。キリストは人生、すなわち天の性質をご自身の身に負われた。これほど神の素晴らしいへりくだりを示すものはない。キリストは人生を取るふりをされたのではなく、本当にそれを取られたのであった。彼は現実に人生を有された。リビュー&ヘダルド1966年4月5日、スタディバイブルの210ページにあります。そして、これもちょっと誤字がありますけど、神が我々に与えられた知的、道徳的能力は品性を構成しないということですね。 知的や道徳的能力は品性を構成しないということですね。これは覚えていたいですね。彼が人として人に会い、神との結合によって与えられた神の力は、それが我々に与えられる方法を異なる方法と異なる方法で与えられたのではないということが証明されなければ、彼は我々の完全な模範とはなり得なかったからであると。ここに模範という言葉が出ていますね。キリストが道徳的腐敗の染み、あるいはその傾向を帯びていたとか、何らかの形ででも腐敗に屈したから屈したとかいうような印象を、たとえ少しでも人の心に残してはならない。人と同様、あらゆる点で誘惑を受けられたにもかかわらず、彼はかの聖なるものと呼ばれているのである。キリストは我々と同じように、すべての点で誘惑を受けることができたにもかかわらず、なおも罪がなかった。これ非常に重要ですね。死すべき人間に説明されていない神秘であると。これは奥義である。キリストの受肉はこれまでも神秘であり、またこれからもそうであろう。表されたことは長く我々と我々の子孫に属するが、キリストをちょうど我々のように全く人にしてしまうことについては、すべての人間に警告しなさい。それはありえないからであると。バイブルコメンタリー5巻の1128ページと1129ページからの引用ですね。結論として、一つ、イエスは我々は聖霊によって生まれ、聖霊に満たされた人なるお方を見る。イエスに我々は聖霊によって生まれ、聖霊に満たされた人なるお方を見る。彼の生涯は対応した肉体的、知的、道徳的能力は罪の言い訳にはならないことを証ししていると。ローマの8の3章、3章ですね。8章の3節。2番目に、イエスは我々は聖霊によって生まれ、聖霊に満たされ、人なるお方を見る。彼には悪の傾向または性向もなかった。彼の動機と品性の特質は罪の汚点がなかった。つまり彼の性質は純潔で清いものであったと。三つ目に、キリストの勝利と服従は人間の勝利と服従に他ならない。バイブルコメンタリー7巻929ページ。イエスの一生は我々もまた神の律法に従うことができることを証明しているということですね。我々も罪深い傾向を持ち続ける必要はないと。品性の改変はキリストが再臨なさる前に起こらねばならない。我々の性質は純潔で清いものとなるであろう。再臨の時ではないんですね。なる前と、はっきり言っていますね。救い主は自ら人間の弱さを受け、罪のない生涯を送られたが、それは人生の弱さのために勝利することができないと人間が恐れるようなことがないためであった。キリストは私たちが神の性質に預かるものとなるために地上においでになった。そして人生が神性と結合するとき、罪を犯さないということをその生涯が物語っている。私たちもそのようにできるということなんですね。キリストの生涯は、人間がもし神の性質を持つならば一体何ができるかを示した。キリストが神からお受けになったものは皆私たちも持つことができるものである。だから求めて受けることにしよう。ヤコブのような不屈な信仰と切に求めてやまぬエリアの精神を持って、神の約束なさったことが 全部与えられるように求めなさいと、実物教訓の128ページと129ページ。人としてキリストは人生と神性と結合する天台の連流によってご自分の人生が充電されるまで神の御座に嘆願された。世の人々に命を与えるためにイエスは絶え間ない交わりを通して神からの命を受けられた。イエスの経験が我々の経験となるのであると、希望の中間の101ページです。もう終わりますけれど、最後にあと2つで終わりますね。キリストが人生のうちにあって律法を生活されたように、我々もキリストに力を求めて寄りすがるときにそれができるわけである、できるのである。しかし自分の義務についての責任を他人に押し付けて、彼らが我々にすべきことを告げてくれるのを待っていてはならない。我々は人の助言に頼ることはできない。主は他の人にお教えになるのと同じように喜んで我々の義務をお教えになる。もし信仰を持って主の身元に行くならば、主はご自分の奥義を我々に個人的に語ってくださるとあります。私を信じる者はまた私のしている技をするであろうと言われた。ヨハネによる福音書14章の12節。救い主は何のためにご自分の神性が人生と結合しているかを弟子たちが理解できるように熱望された。キリストは神の栄光を示し、その回復力によって人が高められるようにこの世に来られ、神はキリストのうちに表されたが、それはキリストを通しで神が人々のうちに表されるためであった。イエスは人がイエスに対する信仰を通して持つことのできないような特性を表したり、能力を働かせたりされなかった。キリストの完全な人生はキリストに従う者すべてがキリストと同じように神に服従する時に持つことができるものであると、所有することができるものであるということですね。各時代の希望の下巻の147ページ、どうですかね、皆さんもこの、私みたいに疑問を持っていた方は何か回答が得られましたでしょうか。イエス様のねは本当に私たちと模範な、これは模範なのだろうかと、本当に矛盾しているようなことがありますけど、本当に私たちが 100% 本当に神様に依存する、服従することが本当に、私たちもイエス様のようなこの状態、品性に、到達できるという本当に証明なんですね。本当に感謝いたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。